久しぶり週刊ニャンニャン始まるよということで、ニャンニャンチャンネルもっこい大佐と
キャベ太郎です。
はい、このコンテンツは1週間の裏列とサッカーにかかる話題を2人で話していこうというコーナーでございます。毎週火曜日19時更新になってますので、連戦に向けてボルテージは最高潮、声出しに向けて発声練習中だで、そんな方は週の中頃にこれを聞いて少しでも笑顔になっていただければと思います。はい、ということで、まずはねコメントの、募集をかけさせていただきます。今週はですね、J リーグ唯一、随一のですね、厚さを誇る浦和レッズのファンサポーター。そんな浦和ですが、J の30年の歴史の中で多くの因縁があったと思います。昨今はクラブの文化の違いで衝突もちらほら、といったところで、クラブ色が出てきて健全な成長なのではと、私個人は思うんですが、皆様はいかがでしょうか。はい。ここで皆様にお聞きしたいのは、あなたにとってのライバル、もしくは因縁クラブは、というところで、どしどしコメントお待ちしております。赤のクラブか青いクッキーもスターかっていうところですかね。はい、はい、ということで、何もないかな、
何もない、
はい、ということで、はい、じゃあいきますね。じゃあ早速定番のクイズ、俺たちの大月剛。はい、今回は現群馬の監督である大月さんです。チームの苦境に何度も現れた救世主。チームの成績はいいとは言えなかったものの、浦和在籍時にはフェイノルトとの提携、選手編成を大きく変えずに残留させ、地ならしを完遂させる。まさに仕事人でございます。暗黒時代の浦和を文字通り救ってくれました。監督時代はその風貌も話題になり、浦和だけでなく他チームのファンサポーターからも注目を集め、アウトレイジなんて言われていました。そこで問題です。オールバックがチャームポイントの大月さん、鈴木啓太さん曰く昔から憧れを持っていたとのことです。そこで問題です。大月さんが憧れていた人物はどなたでしょうか。 A. 白龍 B. ブランデッリ C. アルパチーノ D. 寺島進。はい、ということで、動画の最後にですね、あの答え合わせしますので、コンテンツの最中皆さんずっと考えてください。キャベツさんいいですか。
はい、了解です。
はい、ちょっとね、ちょっとネタに振りすぎちゃったね。ごめんなさい。はい、あのさ、たまにはね、サービスしますよ、私。はい、サービス問題です、ね。はい、考えてください。
はい。
はい、といったところで、本日のコンテンツなんですけども、名古屋戦の振り返り、J リーグの対応についてのお話、うん、で、3つ目が、コメントのコーナーですね。で4つ目 ACL 日程変更、5つ目ワールドカップの枠が決定しましたというお話で進めていきたいと思います。
はい、
でまずは1つ目、名古屋戦の振り返りですね。完敗プラス緊急事態ということで、うん、ルヴァンカップノックアウトステージの第1戦1対1を皮切りにスタートした真夏の名古屋3連戦、リーグ3連勝で挑んだ浦和はトヨタスタジアムでリーグ戦を戦いました。その結果はなんと0対3で完敗。ボールは保持するものの、中を固めた名古屋に攻めあぐねて2ボランチが負傷交代するという内容でいいとこなしの完敗でございました。ということでこの試合の4ポイント、1つ目戦術マテウス中盤ファールはパー、中盤ファールで止めるんごということでね、名古屋さんの戦術はマテウスさんですね。はい、で2つ目、知念選手痛恨ミス、挽回できるぞということで、ちょっとねディフェンスの方に出たというところですね。で、三つ目、唯一の巧妙、秋元義雄ラインというところと、あとは、負傷者多数、アフターはちょっと引くわーというところの4つになります。うん、はい。どうですか？
いやもう名古屋のマテウスすごいね。でも、今シーズン入ってってわけじゃないけど、うん、前からすごかったけどさ、
うん、
なんか、フォワード的な、役割ってかもう結局決定力が一番高いのがマテウスだからもうマテウスに点を取らせるっていうサッカーでしかないよね。
うん、おそう、しかもさ、うん、マテウス選手ずるいのはさ、うん、自陣から運んでくじゃん。
あ、推進力が
取られないしさ、うん、そうそうそう、そりゃね、ああなっちゃうよね。だから逆に言うとマテウス封じがねこの3連戦 3試合目のね、うん、あのキーポイントになると思いますので、
うん、
裏から仕事人がね出てきてくれることを希望しますけど、
これあれ
だからその、うん、
ラジオのラジオ配、うん、公開の次の日がルヴァンの2試合目かな、
そうだね、
水曜日かな、
うん、
そっか、うん、これマテウスにわざとあれなのかな、わざとってわけじゃないのかな、秋元を当てたの
あ、結構そうだね、そうなのかもね。でもその分ちょっとそのなんだろうな、裏の左サイド、
うん、
名古屋から見て右サイドの深い位置はかなりスペースがあって、
うん、
だからそのあたりかなり使われちゃったよね、
うん、
だからもう明確にその裏列のまあね、そのショルツ選手がいなくなって知念選手が入っているっていうところもあって、うん、裏の左サイド必要にね、あのついてきたよね、うん、だからもうなんだろうな、きっかけが怪我ではあったものの、
うん、
あのやっぱり、うん、歴戦のね、あの数々のね、やっぱ難しい試合をやってきたあの長谷川健太さん、
うん、
まあさすがといえばさすがだよね、
うん、
結果を得たっていうことに関しては。
なるほど。
そのうん、
でもなんかしっくりきてないの結果
は。それはしっくりこないよ。
結果を見ればってすげえ言い方気になるけど
いやそうよ。だってなんて言ったらいいんだろうな、そのまあ美しさよりも結果なんだろうけど、なんか、なんかね、ちょっと怪我人もたくさん出たっていうのもあって、うん、ちょっとあんまりこうすっきり負けたーっていう感じじゃなくて、
あ、
負けたよっていう感じなんていうか、まあ、このニュアンス多分皆さん伝わると思うんですけど、うん、
確かに、ね、でも向こうとしては特にリーグ戦はね、やっぱり残留を、うん、がまだねはっきりと見えてないし、うん、まあ、レッズもそうなんだけど、うん、やっぱりそこは必ず成し遂げなければいけないものだから、やっぱりレッツ、
うん、
誰が相手だったとしてもやっぱりレッツの左サイドっていうかディフェンスラインが今、まあ、うん、ベストメンバーじゃないってところはね、絶対についてくるところだよね、うん、
そうね。でも負けにねボランチまで削られちゃったからちょっとあの難しい感じになってますけど、で特にねこの今2つ目に出している知念選手に関してはね、うん、本当に痛恨だったと思います、
うん、
で2つ目のミスなんかちょっと時間帯も悪くって
2失点目
で、そうそう2失点目、
あのロングボールが来てボールを処理しようとして、うん、まあディフェンス、うん、あれは岩波だったのかな、もう一人がね、
うん、
そこにインサイドパスを出そうとしたけど、うん、ミスった、
うん、
で相手に取られて3対2の状況で、そうそうそう、まあ、マテウスが仕留めると、うんうん、
そうで、あれね、だからその試合終了の笛が鳴った時にベンチから結構真っ先に知念選手の方に行って、あ、皆さんあの心のケアをされてましたけど、 あれ本当にあの知念選手はねプロだし、
うん、
あの皆さんあのプロのサッカー選手なんで、あの、うん、そこまで尾を引いてないとは思うんですけど、あの私個人で言うと、
うん、
あの手のああいう現象が起こると本当にマジであの変えてほしいって思っちゃうよね
変えてほしいか、変えてほしいね。でも俺も選手で、選手っていうか、まあ、こう中学高校とかやってた時に、うん、あんまりミスで変えてほしいってことはなかったっていうか、まあセンターバックだから変えてもらえないからね、はっきり。
まあそうだね。
でもなんか俺体力結構きつい時あって、中学校の時とか、
うん、
で走れもう疲れたなっていうのでチラチラベンチはずっと見てたけど。でもまあ、でもあのツイッターでも、ツイッターだったかな、あの知念選手、うん、まあ、やっぱり切り替えが大事っていう風にツイートしてたんだけど、うん、ああいうツイートをするっていうことは逆にやっぱり引きずってんのかなっていうところも少し見えてくる
そうだよね。だからちょっとあれだよね、だからもう本当に一回落ち着いてほしい。だからもうね、あの大丈夫ですよ本当に、うん、あ、大丈夫ですっていうか、あのあなたしかいないんです、うん、今。
まあね、
そう、
うん、他のさ、プレーはどうだったの。俺正直あのワイハーに行ってたんで、ワイハーに行ってちょうど帰りの飛行機の中で試合みたいな感じだったから、ちょいちょいこうテキストみたいなんで見たりとか、はい、それぐらいしかできてなかったんだけど、うん、ミス以外のプレーはどう、ね、知念は。
なんていうの、やっぱディフェンスのパス回しの中で、うん、やっぱこのすごくやっぱりこう保険をかけるようなこうポジショニングなんだよね。だからすごくワイドに開いて、うん、すごく引くんだよね。だからこそあの西川選手なんかパス出しづらいんで、で あと
あ
のシンプルにつなげの中で蹴っちゃうとかいうシーンもあったり、
ある、
まああの
うん、
正直ね、そのディフェンスラインのパス回しの中ではあまり有効的ではないっていうのが、
うん、
まあ、実際あるけど、
うん、
そのライン際のこのボディコンタクトだったりっていうね、
ああ
の基本的なディフェンスの、能力っていったところは、
うんうん、
あの遜色ないなとは思った個人的にはね、
うんうん、
そのだから本当に、
うんうん、知念が来る時のその J2 琉球試合 時代の、うん、その評判っていうのはその2つだったよね、うん、その個人あの対人プレーでの強さっていうのと、うん、ボール回しってところが評価されて、うん、まあ浦和レッズは取ったってところだけど、その、まあ、対人のところは良、うん、かった。
対人のところはあの片鱗が見えてた、はあ、そう言い方なんだけど、言い方なんだけど言い方で察してほしいんだけど
片鱗が見えてたのね。
そう、片鱗が見えてた。
良かったとは言わないんだ。
良かったとは言わない。
なんか理由、
やっぱりあの、うん、なん、まあ、そのスペースに出たボールに対して、はい、あの対処するっていうところとかはもう全然問題ないんだけど、もうこうなんだろうな、あの待ち受ける形であの相手と対峙しているときに、うん、そのポジショニングがあんま良くないんだよね。カウンター受けたシーンもそうだけど、
うんうん、
半身になってどっちも見れるとかじゃなくて、だからちょっとそこら辺がやっぱこう経験値の足りないところだし、うん、その体の強さは全く活かせないよね、そこじゃあね、
うんうん、24歳だったよね。だから、まあ、最近で言えば本当にトーマス・デンみたいなそういう年齢で、うん、これぐらいの年齢の選手がなかなかあのディフェンスラインセンターバックで入ってっていうのは、うん、まあ、岩波選手が来てすぐの時もそうこれぐらいの 年齢だったのかな、
うん、
そういうのと比較して何かプラスポイントマイナスポイントみたいなのはどうでしょうか。
いやー、そこはやっぱ岩波選手はね、年代別代表にも選ばれるような素材だから、うんうん、やっぱりそことちょっと比較するのは酷かなと思うんだけど、浦和、うん、まあ、レッズがその優勝を争うようなビッグクラブであるって考えると少し物足りなさ感じ、
うん、うん、でもこれぐらいの年齢の人がセンターバックでチャンスがあるっていうのって結構大事だと思ってて、これから工藤選手、藤原選手がまあ伸びてきてほしいって思ってるんだけど、そういう選手がやっぱり3年ぐらいやった時に何かまあ緊急事態でのリーグ戦出場になるか、まあカップ戦での出場になるかは分からないけど、そういう選手にチャンスが どうなのかなってこれから巡ってくる中で、まあこの知念選手っていうのの評価、まあそのやっぱ他の今ね同じ年代でレッズって今いないから、このチーム編成としてなかなか難しいと思うけど、歴代の人とか未来を考えた時に知念選手ってのはこれからまあどうなのかなっていうところをちょっと聞いてみたいなって思ったんだけど。
あ、そういうこと。
うん、
うん、まあまあまあ、
いや難しいなら難しいって言ってもいいんじゃない。
いやいやいや、まだ分からないよ、まだ分からない、まだ分からない、
まだ、うん、でもまだ分かんないって言うけど、そうそうそう、カップ戦で途中出場とかだったっけ、その、まあ、結構鳴らされて、もしかするとその、うん、ショルツ選手の怪我なんかはもし、まあ、ちょっとあったのかもしれないよね、うん、そう考えると、うん、ちょっと鳴らされてから出るリーグ戦に出るっていう形になってると思うんだけど、まあ、その中で、うん、準備がねある程度あった中でやっぱりまだミスをするっていうところはちょっと引っかかるんだけど、
すごい厳しいじゃん。
いやいやいや、でもセンターバックとかゴールキーパーとかって結局そういうところじゃない、
うん
うんうん、やっぱり安定性だから、
うん、まあまあまあまあそうだね。いやでも逆に言うと、だからそこら辺のこのなんだろうな緊張感もあって、
うん、
いやすぐ、まあ、俺ほらやっぱメンタル弱いじゃん私、すごくよくわかる、大立ちになっちゃう感じ。擁護するわけじゃ、全然擁護するわけじゃないんだけど、
いやお前と比べてもなんかどうにもなんないんじゃない。
いやまあそうなんだよ、僕だってもうゲのゲのゲなんで。いやただだから、
うん、
そうそうそうそう、だからあれだよね、ちょっと組み合わせどこまで想定してたかなんだけど、知念岩波だったのかな本当に。
他なんかあった、パターン的には。
いやいや、ショルツ選手ありきだったのかなとも思うんだけど、
ショルツの
この
知念、うんっていうところにを将来的に考えてるってこと
かなと思ったんだけど、だからそういった意味で、なんか どれだけ準備できてたかっていうのがいまいちあのはっきり言えないかな俺は思う。いや準備できてたって言うけどさ、キャベツさん鳴らされてたって言うけど、
まあ犬飼選手の怪我がもうねだって何ヶ月前っていう話だから、
まあまあね、
うん、少なくともカップ戦とかはやっぱり見えてたんじゃないかなって思うし、
うん、
まあ ACL もちょっとあったしね、うん、
そうだからあまりにちょっとリーグで使わなさすぎてね、鹿島戦なんか出てたけどさ、うん、中盤、
うん、
だからちょっとそのあたりのこのクラブの 使い方のまずさっていうのもあったかもしれない。
もうちょっと時間あげた方が良かったってことか。
俺はそう思うね。
あ、まあてかさ、怪我人今多いじゃないすごく、
うん、
で、
うん、
まあ負傷者って最後のところにも書いてあるけど、
うん、
去年全然怪我なかったんだよね、うん、確か。
あ、そうだね、うん、
だからまあ結局去年、うん、なんかこう標準化されてってるっていうかまあサッカーに怪我はつきものかなっていうところだとは思うんだけど、
うんうん、
そんな中ででもこのリーグ戦をね、まあ、ACL 出場権3位以内っていうところを考えるとまだまだ、まあ、可能性はあるわけじゃない。だけどやっぱりこの知念選手の底上げだったりとかっていうのは来年につながる部分でもあるのかなって思ってて、まあ、あと右サイドの松崎選手とかも、まあ、いいプレー見せてるじゃない、はい、だけど実際はやっぱりモーベルグ選手がいて出場時間的にはあんまりもらえない可能性は高いんだけど、まあ、その何が言いたいかっていうとやっぱり下からの底上げってところは現状ではやっぱりまだまだ足りてないのかね。
そうだね。あ、ちょっとあの松崎選手なんかはねこの試合はかなり本当にいい働きしてたけど、な中で仕事するって意味でね、
うん
うん、まあ、だからちょっとあ、ま、もう少しチャンスを与えないと底上げは期待できないのかなって。とはいえ残り10試合でそんなところをやってる場合なのかというのもありますが、
はい、勝ち点的にはあと今32だっけ、
うん、
だからそうだね、まあ、大体37とか4、まあ、40超えれば、まあ、残留ですかね。
うん、うん、
うん、あと3勝ぐらいかな。
まあちょっとね、まずね最低限その残留っていうところがあるからそういう感じになる。正直上も足踏みしている中で、
うん、
あの ACL 圏内もまだまだ狙えるから、正直この1試合を落としたことはかなり痛かったんだけど、
うん、
だからねちょっとその、うん、またあれなんだろうな、うん、新戦力みたいな本当に終盤じゃないと使えないんだろうな、
うん、
そう暗いな。
いや、なんかそのルヴァンはさ、なんか俺直接読んでないんだけど、ちょっとツイッターで他の人がツイートしてるの見て、うん、あ、そうなんだって思ったのが、そのやっぱルヴァンの方がちょっと力入れてる感じはあんの、うん、名古屋3連戦の中
で。ああ、そりゃさ、あれだよね、ガチガチのメンバーで行ったのはルヴァン第一戦だよね、
うん、
まあ、だからそこで選手が離脱したっていうのもあるけど、
うん、
まあ、なんかこう手を抜くみたいな感じは全くなかったね、
うんうん、
だからちょっとそこは結構あれなんじゃないかな、一部の不満に思うとこあるんじゃないかな。
ルヴァンっていうのはだから
リーグ
ACL につながってないもんね、しかも。
そうそうそう、
だけどやっぱり李佳翔とかの立場としてはやっぱりタイトル取れるっていうチャンスがあれば狙いたい部分ではあるよね。
うん、そう。あ、ちょっとねこのね第2戦があるからちょっとあれだけど、はい、うん、入ってたところっていうかな、OK、
うん、
こんなとこかな、うん、
はい、はい、
ということでね、まあ、ただ秋元義雄ラインはかなりいい線いってたんで左サイドは注目ですね、はい、うん、ということで、次はねホーム声出し実証実験で8月10日19時半キックオフでルヴァン第2戦です。ミスは立たせます。短期間で修正できる範囲っていうのはまあ限られてはいるでしょうが、ぜひぜひチームとしてもいい1枚も2枚も、力をつけるチャンスと捉えて挑んでほしいです。一気策が必要になりますが、なんとかやってほしいです。そして知念選手やれるぞ、やってくれっていうところですね、
うん、
はい、でリーグの方は8月13日アウェーで杉本健雄率いる岩田と戦います。まあ、杉本選手は出られませんが、
なんで率いるって言った
の、ぜひお願いいたします。
はい、
はい、で、続いてですね、悲鳴が聞こえる J 中止試合続出そんな中っていうところで、まあ、浦和レッズの繰り返しの違反行為を根拠に2万2000万円の罰金を課した J リーグ様、これはこれとして受け入れてすでに前を向いていると思われます。ファンサポーターチームすべて含めてね。で、全国的にコロナの感染者が増える中、厳格な検査体制で、J のチームにも影響が出ており、今節はガンバ大阪福岡の一戦が中止になっています。で、それ以外にも中止になっている試合が複数試合発生している中で、まあ、一番割を食っているのが川崎フロンターレ。すでに2試合が延期になっており、自チームに感染者が出ても2点目を考えると試合をせざるを得ない状況で、浦和レッズとの一戦でもゴールキーパーがベンチ入り。 で福岡に関しても、同様の状態で、まあ、ルヴァンカップでは、うん、ゴールキーパーの山野井選手がフォワードで、出場するという、まあ、異常事態ということで、
うん、
まあ、明らかな一部チームに不利が生じています、うん、はい、でそんな中ね、延期の判断となっていた川崎と名古屋の一戦ですが、断続的にチーム内に新たな陽性者が出ているということから、管轄の保健所より7月14日から16日までの間、名古屋さんの方がトップチーム活動停止の指導を受けたっていう理由で、中止の判断になっています。あ、で、その後保健所の指摘で、名古屋の5人であることが分かって試合が開催できた可能性があるにもかかわらず中止の判断ってなってたことが判明いたしました。すでにね、この試合に関しては延期試合の日程発表がされているんですが、J リーグ側の裁定に、注目になりますね、
うん、
で個人的な意見を言うと、まあ、この試合に関しては、まあ、没収試合が妥当かなと思っているんですが、
うん、
ね、川崎表の太陽さんかわいそうだなっていうのが、うん、あの率直な感想ですし、
うん、
あのなんていうんだろうな、あの、まあ、厳密には全然違うっていう人はいると思いますけど、ザイオン選手の件で浦和は、まあ、まあ、文字通り負けてた試合を、あの、完全な、あの、没収試合の内容にしていただいたんですが、あのケースを考えると、この試合は、まだ試合が行われる前に起こった事象ですけど、それに相当するような、なんだろうな、対応が必要だと思いますし、明らかな不利が出始めているので、どこかで手を打たないと、本当に、あの、まあ、川崎本太郎さんね、そんなになんかこう、うちほどなんかこう、J リーグとやり合うみたいな感じじゃないと思いますけど、
うん、
あの、声を上げた方がいいと思います。
うん、
で、ちょっとね、あの、名古屋さんとこのね、前世、あの、我々浦和レッズ対戦して負けている中でそういうことを言うっていうのが、すごく言い出しづらかったけど、私個人としては。
うんうん、
ただ、これは、その、名古屋も名古屋で、あの、その判定だったりっていうところは、出たら受け入れると思うんだけどね、
うん
うん、
これさ、ちょっとさ、最初のところをもう一回聞かせてほしいのは、うん、保健所の指示っていうか、うん、あ、指示っていうのはアドバイスっていうことなのかな、うん、その練習を中止するべきだっていうのは、
だからそこがあれなんじゃないか、そのニュアンス捉え方が違ったから起こった悲劇じゃない。
でもそう、ちょっとなんか保健所が中止してくださいっていうのは結構ありえないっていうか、普通に考えると、うん、まあだから普通
の
普通、いや普通のお店とかで言ったら営業停止とか、そういう営業停止っていうか、すごい感染者が多いから一回止めてくださいっていうことでしょう、
うん、そうだね、
結構強烈な指示ではあるよね。だからまあそれが受け取り手と出し手でちょっと違ったってことか。で名古屋はその、
ね、
その指示をベースにして自分で、うん、あの勘違いを、まあ、して、あの試合も開催すべきではないっていう風な捉え方をしてしまったってこと。
まあ判断はね、最終的にはチェアマンがするんだけど、中止の判断は、ね、
なるほど、
はい、そういう報告をしたってことだよね。
ああ、
J リーグ、まあ、のに対してね。
でモッコが言ってるのは、その勘違いっていうところの部分で言えば、
うん、
あのザイオンの湘南戦と同じような内容ではっていうことか。
そうそう、で多分でもそれを言うとね、
うん、
あの、まあ、名古屋さんの方からは、あなたたち負けてた試合じゃんって言われると思うんだけど、あの負けてたか勝ってたかあんま関係ないなと思うので、大抵、うん、に関しては、ね、
うん、
いや負けてたから2対3で負けてたから3対0で負けててもいいですよねっていう、そんな話はないんで、
うん、
あのそこに関してはもしそういった、まあ、反論異論が出てきたら、まあちょっとどうかなって思うね、
うんうん、まあ、罰金に関してとかもそうだけど、あの記録に残るってところはさ、結構嫌じゃん、そんな。
そうだね、うん、
こっちとしてはね、うん、だからって、
そうそう、だけど、
まあ、名古屋もそうなれっていうわけではないけど、ま
あ、
俺はね。
そうそう、だから、うん、あの、ぜ、あの、前提というか、まあ、前提条件というか、もう言っておきたいのは別に名古屋を締めようとか、そういうことじゃなくて、
うん、
もう判定の基準だったり、その、なんだろうな、判断っていったところに、あの、一貫性がないのは問題じゃないですか、っ そのチームによって不利が生じちゃってますよっていうのを J リーグさんの方に言いたいっていうのがメインなので、どちらかというと名古屋さんというよりは J リーグの方に、あの不満というかやばいんじゃないのっていう話は。
でモッコが言った中ですごく一番はぁと思ったのが、そのだから川崎との試合はもうやるべきではないっていうのは、それは川崎はやっぱ日程的に厳しいからっていうこと。
そうだね。
だからもう試合をやってっていうことではなくて、その川崎の不利を解消するために試合をやるべきではないってことか。
そうそうそう、まあ川崎さんの考えは違うのかもしれないけど、どうしても名古屋との差を見せたいのかもしれないし、
それは名古屋のホームの試合ってことだよね。
そう、
それで開催しないっていうことになると、まあだから没収試合で 3-0 になって、で本来であればそれにプラスその試合での収益っていうのが上がらないっていうことで、かなりクラブにとっては試合をやらないっていうのはかなり厳しいあれになる
のか
な。
うん、まあそうだね。そっか、そうだね。
だけど今、
そこはちょっとあの、
今の状況でどうなのか分かんないけど、お客さんがどれくらい入るかっていうのも分からないし、本当に試合をやることでプラスになってるのかも分からないけど、まあ、川崎戦ということである程度入るって考えるとマイナスになる、名古屋は。
そうだね。だからあれだろうね、ちょっと J リーグ側とかこういったこう最低のこう揺らぎだったりってところがこういうところであらわになっちゃうから、ぜひぜひ川崎に勝ってほしいと思うんだろうけどね。
なるほどね。
はい、
でもその中であれでしょ、だから検査を増やすっていう話があるんだっけ。
あ、そうそう。で、J リーグの方がね、オフィシャルに出してるその会議のね、議事録みたいなやつの中では、トップチームが実施する定期検査の回数を増やすことや、試合日の直前に陽性者が出た場合、試合当日にスクリーニング検査を実施して陰性のもので開催するなどの対策強化を実施するっていう報告があったんですけど、ちょっとこの出さずの方に手を打とうとしているのが少し違和感があって、これ検査するほど出る可能性があるし、なんていうかこのまあ、J リーグ自体も混乱しているんだろうと思うけど、今問題が起こっているのであって、ちょっと危機感があまりないなっていうところが少し不安になりました、ね、私この議事録を見てね。
それっていつの記録とかって分かる？分からない？
いつかは分かんない。最新で出てたやつ
かなり新しいってことだよね。その今増えてる状況での、臨機応変に対応する部分っていうことか。
だからできるだけ開催をするっていうためにやろうとしているんだけど、俺はその逆になっちゃうような気がしてて、これをやるとね。
だからそれは J リーグっていうのはだから感染を広げる原因にはなりたくないっていう思いはものすごく強いよね。
それはそうだね。
浦和が罰金になったっていうところもあると思うんだけど、声がね、っていうところで飛沫がとかっていうことだと思うんだけど、確かにそのだから視点がそっちだよね。その原因になりたくないっていうこと、感染を広める原因になりたくないっていうのが強くて、どうにか進めていくっていう方向ではないよね。
その前提を守りながらなんとか開催するっていうためにやろうとしてる行動ではあるんだけど、
だけど
そこ、実態はそうはならないだろうなっていう。
そこはもうあれだよね。だから J リーグが勝手にできないっていうこともあるよね。その本当はさ、なんね、もう感染者は増えるし、その行動制限しなければ増えるし、これからもっとポジティブに変えていかなきゃいけないっていうのを感じていたとしても、独自にそういう風な行動方向に進んでいって、社会を変えるみたいなものは全くないよね。そのできないし、それは違う、
それは、ね、
違うよね。そこは、J リーグがやるべきことではないから、なんとなくそこしかないのかなっていうふうには思うんだけど、
できることはやっていると、
っていうアピールをするしかないのかな。
だからちょっとね、 まあ、今ね いろんなね中止の判断があったりとかっていうのがあるんですけど、で規約もちょっと見直早急に見直す、まあ、判断あのいや開催するしないの判断のところの、まあ、規約を早急に見直す必要性を、だから早急に見直す必要性を感じているっていうさ、この日本語がさ、うん、気に食わないんだけどそもそもいや早急に見直す必要があるなら分かるんだけど、
はいはいはいはい、
早急な、ね、見直す必要性を感じるって何言ってんの、
やらなさそうだよね
っていうか なんならあのまあね、流行性がある程度あるものだから、
うん、
あのこれがどうこうなる頃にはきっとピークアウトしちゃってたり、
うん、
なんかね、
うん、
有効性がないまま、
うん、
あ新たなあの皆さんが好きなねルールが設定されることになるので、ね、うん、なんだかなって感じですけど、
まあ、大きな目で見ると結局は、
うん、
感染してても症状がなければOK っていう風にならないといけないじゃない、うん、ってか、
ならない、ま
あ、そこしかないんだと思うの、まあ、
うん、
違う海外の国っていうところでは、うん、もうそれしかないから結局症状がなければ検査もしません、うん、陽性者も出ませんっていう方に進んでいくしかないよね、
うん
うん、だけどまあだからでも全員スクリーニングしちゃったら確かに出るわな、
うん、うん、そうだからまあそこはね、あの J リーグじゃなくて、うん、あの国の方だから、
そうだね、
ちょっとあまりそこで J を攻める気にはならないんですけど、
でもこの、まあちょっとね、そこ考えなきゃいけないな、でもこのリスナーさんとか全部含めてみんなどっちに進みたいのかっていうのはさ、
うん、
てかもうそっちにあの遅かれ早かれそこに行くしかないんだよね、
まあね、
うん、でもまだ皆さん怖いですかっていうところかな、うん、
まあ、だからあのどれだけ多くの人が納得できる日がいつ来るかって話だから、うん、まあ、ちょっとね、あの、まあ、この話はこの話で、
はい、
あの一回終わります
ね、はい
はい、ということで、まあ、あれですよ、あの大丈夫です、あの裏からもらった2000万があるんでちょっとそれをなんとかうまく使ってね
検査費用になるのそれ
いや分かんない、検査じゃないかもしれないけど、はい、ということで、まあ、あのこんな話でした、ということで、はい、続いてあのさあコメントですね、スタミナコメントのコーナーですね、
うん、
はい、先週は好きなユニフォームで募集をかけさせていただいたんですが、
うん、
皆様私の髪型が気になってしまったようでコメントいただけませんでした、あのここにお詫びいたします
よく見えるわ、
うん、はい、ということでね、まあ、そんな中でもね、あの坂本さんからのコメントです、うん、毎回楽しみにしています、特に意味はありませんがもっこ大佐の髪すっきりしましたね、かっこいいっていうことと理解しましたがいかがでしょうかキャベシ
これはすっきりしましたね、いやいい回しだな、いい言い回しですよ、うん、
そうそう、で動画の返信コメントにも書いたけどね、それのね、あの頭にね風が語りかけてくるのよ、
ブーうん風が語りかけますうまいこと
言うな、うまい、うん、はい、ということでね、まあいいんですけど、はい、ということでね、まあ、あのコメントはね、あのどんなものでも嬉しいものなので、あのコメントありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、あの盛り上げていただけるのは何であれ嬉しい限りでございます、でよ、で、うん、ユニフォームの方に関してはね、まあ、コメントなかったんですが私の方から一、
うん、
つ、
うん、
まあ、ワンシーズン限りでチーム成績とも全くリンクしていないんですけど、
うん、
まあ、1997年のアンブロユニフォームが私が、うん、あの好きなユニフォームですね、
うん、
で胸スポンサーは確かミラージュ、まあ、自動車の名前なんですね、
うん、
でなんて言ってもやっぱ襟付きが好き であのユニフォームって駒場の透かしが前面に入ってるようなユニフォームだったんですけど、私もその10年ぐらい前かな、
うん、
あのヤフオクかなんかで、まあ、購入しようと考えてたものですが、まあ、ちょっと結局入手できず、
うん、
というところで、まあ、悔しい思いしてますし、もうそこからさらに時経ってるんで今状態のいいものはほとんどないでしょうね、
うん、
はい、でまあ、だいぶね裏もね、うん、あのだいぶ長くナイキですね、こちらね、
うんうん、
なのでそろそろサプライヤー変更があってもいいのかなと私は思うんですが、
うん、
でナイキさんの方はね最近はテンプレートがあるのでだいたいね翌シーズンにの予想がついちゃうんですよね、
うん、
だからちょっとそのあたりでこのドキドキ感みたいなのがなくなってきたんで、あのまあね、あの他国のリーグでいうとナポリみたいにね、
うん、
アルマーニとかそんな感じのやつでいいじゃないですか、はい、なので、まあ、埼玉で言うと島村になっちゃうかな、
島村か島村ユニ
島村ユニ、まあでもないな、大宮のスポンサーだった気がするんでちょっとそれはないかもしれないけど、
はいはい
はい、 まあっていうところでちょっとね、ナイキさんが長いね、うん、っていう話。
いや、モッコはさ、昔からさ、アンブロが好きじゃない、
うん、そうですね。
なんか理由があるの？
え、うん、まあでも結局ね、代理店がデサントだからさ。
デサント
日本はね。うん。なんとも言えないんだけど、俺はスパイクはアンブロが入ってたんです。
あ、スパイクがやっぱ足に合うっていうところから、その、全部合わせる的なので、ウィンドブレーカーとか、アンブロで行ってたの？
ええ、ウィンドブレーカー俺は6だったよ。
あ、そうだったっけ？ごめんごめん。いや、なんかアンブロのイメージすげえ強くて、アンブロずっと行ってた気がするんだよね。
いや、アンブロいいじゃん。
いや、いいじゃんって言われても、俺がってスパイクアシックスだし。
ああ、そうですね。君はずっとアシックスでしたね。
なんか足がちっちゃいし、なんか合うんだよね、こう、キュッて。
俺、多分、でもなんだかんだいろんなスパイク履いたけど、ミズノだけ履いたことがない。
ミズノ、モレリア？モレリア2。
ああ、モレリアいるよね、
モレリア。モレリアはすごいいる。モレリア履いてる人ってもうモレリアから離れないっていう。あれ、モレリアっていうのか。
あれだよね。いや、勝手に名付けました。
これ、ニャンニャンチャンネルが新しく作った言葉、モレリア。
車でなんかクラウン買う人と似たような感じだと俺は思う。
高級スパイクだよね、あれね。1万4000円ぐらいしなかった。
高級だよ。ね、だって日本で作ってるのもあるんじゃなかったっけな。
あ、そうなの。
違ったっけ。
カンガルーの革で。
そう。
だったよね。今、カンガルーがベストじゃないか、スパイクなんて。
いやでもやっぱね、足に馴染むのは革よ、革。
あ、そう、人工の質がすごく高い。昔さ、人工のスパイクってさ、安いの象徴だったよね、人工革の。
あ、まあでもちょうど変わり目だよね、ナイキとかが、
う
ん、出してきたりで、
中田かなんかだっけ、
スパイク、うん、
がなんかナイキの、
まあ、キュリアルかな。
ああ、懐かしい。お前、よく覚えてんな。懐かしい。あの辺からちょっとなんか風向きが変わったっていうか。
そうそう。で、あと、なんかトータル九州だっけ、なんかそんな感じのスパイク。
よく覚えてます
ね。小野が入ってたかな。まあ、小野選手はその後アシックスになったと思ったけど。うん、で、まあ、だから、まあいいんだけど、はい、まあ、そういったね、ところで、私はブロが好きです。
あんま
し、ちょっとね、もうモレリア履いてる人を見ると、なんか、こだわり強い人なんだなって思う。
俺金持ちだなって
。あ、はい、俺、あ、そうね、
イメージが。
そうね、キャベツさんはDS ライトをずっと履いてました、
ね、覚えてるね。よく覚えてますね。俺自分
言われるまで、まあ、まだあるんじゃない、
言われるまで全然もう覚えてなかったけど、でもなんか軽さっていうとかっていうのをすごく気にしてたんだけど、俺高校時代とか。
はい、
あんま関係ねえな。
関係ないね、うん、関係ないけど、あの時代は軽さを競ってたよね。だから俺もそのアンブロの軽いやつだったし、
うん、
でもね、ちょっと冬場ちょっときついんだよね、なんか。
え、そう、
なんできつくない冬場。いや、なんかちょっと薄くない、あれ。
寒いってこと、足が。
そう、
あ、痛いってこと、ね、ボール蹴った時とかに。
あ、そう。
あんま感じたことねえな。
なんとなくだよ。
アップ不足じゃね、
はい、まあ、いいね。はい。はい、ということで、ユニフォームの話でした。はい、
スパイクの話だけど。
続いてね。
スパイクの話だったけどね。ね。はい。
そう。ね、はい。じゃ続いてね、ACL の日程変更の件ですね。はい。J リーグ勢がクラブチームとしてアジア王者を目指す AFC チャンピオンズリーグが、2023年から完全な秋春編成へ移行することが、アジアサッカー連盟から発表されました、
うん、
今季は8月18日から東地区の決勝トーナメントが行われますが、決勝戦だけ来年2月の開催になり、秋春制へ移行する準備期間とされていました、そして AFC からの発表では23、24シーズンの ACL は予選ラウンドが2023年8月にスタートして、ステージは9月から12月の開催、決勝トーナメントは2024年2月に始まり、ファンダーウェイ形式の決勝が5月に行われて、優勝クラブが決まるっていう、ことになりました、
うん、
でこれまでね、秋春制が多い西地区と、春秋制が多い東地区でカレンダーが噛み合っていない中、スケジュールは、日本など東地区のシーズンに合っていたっていうところが、現状です、
うん、
まあ、しかし来季以降は欧州などと同じ西地区と同じ、 秋春制になるということで、出場クラブの戦略にも大きな影響を与えることになりそうということが、うん、まあ、8月1日のフットボールゾーンさんの記事で報じられております。
はい、
で、J リーグもね、これまで多くの議論がなされてきた中で、突然の、本丸というか、ACL の方がね、先に秋春制になったということで、まあ、課題はね、あの、新人選手が、卒業がどうしても3月になってしまうっていう、まあ、日本の、まあ、学校事情っていうのも一つありますし、うんうん、まあ、さらに大きな問題は豪雪地帯での試合開催というところで、果たして秋春制に移行するのか J の動きに注目が集まっていますです、うんうん、はい、
そのさあれだよね、西地区東地区っていうのはアジアの中でだよね、うん、アジアの西地区は秋春制が多かったってことね、うん
うん
うん、でもそれだけじゃなくて、うん、欧州ベースでは秋春制だけど、うん、アジアの東地区とあとアメリカ大陸北米南米は基本的には春冬制だよね、
うんうん
うん、だからなんかちょっと俺も知らなかったんだけど、最近見始めるまで知らなかったんだけど、なんかすごくその春冬制で合ってる、うん、言い方的には
春、まあ
春秋
だね、
まあ、だから春にシーズンが始まるっていうのが俺特殊なのかなって思ってたんだけど、
あ、春手が、うん、そうね、はいはい、うん、
別に特別ではないよね、やってるところは他にもあるよね、
うん、
だからそれをなんか議論としては欧州に合わせろっていう議論の方が強かったんだよね、
そうだね、うん、まあ欧州もね結局は冬場の中断期間があるから、
うん、
なんていうかそのそれほど大きくはシフトしないのかなって思うし、うん、結局のところ J リーグもなんやかんやでここ最近2月ね、終わり頃からかな、開幕するというか、うん、まあ、前倒しの傾向がかなり多くて、いずれにせよ豪雪地帯の問題は今ももう生じているという考え方もあるんだけど、
うんうん、
でもちょっと試合開催するの全部札幌ドームみたいな形にするなんて無理があるし、
うん、
かといってねその競馬場みたいなスタイルスタンドから座りにして暖房効かせますっつっても見えるのは雪景色みたいなことになっちゃうから、観客が快適に見える環境をそのスタジアム側の整備で何とかしたとしても、うん、それはきっと大掛かりなものになるであろうから、
うん、
ちょっとなんかその視点を変えたね、ホームタウンに限らないところを少し考えなきゃいけないし、そもそもこれに付き合う必要があるのかっていうのもあるから、ちょっとどういう判断になるのか気になる、うん、でも抵抗なんか大きな変化はないんじゃないかな、
J リーグの中では変化は起こらない、
そうね、今話してて思ったけどちょっとやっぱおかしいよね、
うん、
だいぶ移行期間を2年ぐらい設けないとなかなかきつい気がする、そもそも、
うーん、そうね、大学の卒業問題っていうのは大学生が春に卒業、うん、まあ、高校生大学生が春に卒業するってなると、うん、欧州ベースのやつでやると半年空いちゃうからっていう話、
そうだね、うん、だ
から、まあ、秋春
別にそこに関してはね、うん、半期進んだところから入団でもまあ別にいいと思うから、うん、そこまで大きな問題じゃないのかもしれないけど、うん、編成の方にもかかってくるし、
うん、
ちょっとね、まあ、やりづらさはあるとは思うけど、クラブそれぞれ
そのチーム編成の部分で言うと、結局ずれたまんまでやると今シーズン終わってチャンピオンになりました、まあ、チャンピオンじゃなくても ACL 出場権獲得しました、来季 ACL が始まるのが、その次の秋になるって話なの、
まあ、予選ラウンドは2023年8月だよね、夏でグループステージ9月からだから、まあでも今と大して変わんないっていうか、今これから行われるその東地区のトーナメントのところでグループステージが行われるってイメージ、
うんうんうんうん、で決勝が、その春頃になるってこと、年をまたいでだから2年後みたいな形 に、うん、になるってことか、
うん、と今年優勝して、うん、そうだね、
う
ん、
そうだよね、次の年にだけ
話だな、
予選があってその次の年に決勝、
うん、
まあ、うん、うーん、まあそれでいくのかな それで行くのかなって思うけど、うん、急にライト消えたけどね、モッコの。
そうですね、ライト消えちゃいましたね。
充電切れですか。まあ、
いや収録長いからさ、うん、はい、まあいいや、ちょっと薄暗くなっちゃいましたけど、
うん、
といったところで、まあ、あの課題山積みですし、まあ、待望されている方も結構いらっしゃったと思うんですけど、
うん
うん、どうなるかでしょうね。ちょっと白すぎです、うん、はい、はい、ということで、じゃあ続いてね、じゃあこれはそんなところでいいかな。
いや、まあ、まあ、なんか ACL の問題っていうよりも結局シーズンの問題ってことだよね。変え
そうだ。
でも俺ちょっとなんかその欧州に合わせたいっていう人のあれはちょっとわからないんだけど、うん、やっぱり移籍の問題ってこと？それは、
まあ、そうだと思うよ、うん、
でも全部南米とかさ、まあ、北米から移籍する人っていうのはそのシーズン途中での加入に なるわけじゃない、
うん、そうだね。
で
だからあんま変わんないよね、
うん、あんま変わんないっていうか、しかもまあだから難しさはあるかもしれないけど、そこで取ってくる選手っていうのは大体は即戦力狙いっていうか、
うん、
そう、うん、だからまあ試合出場とかのチャンスはそっちの方がむしろある時もあるのかな。
ああ、はいはい、そうだね。あの即戦力として期待されて加入するっていう意味合いでは、
うん、
本当に欲しい人材っていうね、
うん、
あのお墨付きがつくわけだから、
移籍金みたいなのも出る可能性があるし、クラブとしては出さないといけない選手みたいな形になるかな。
そうだね、うんうん、だから欧州のパニックバイを引き出してたくさんの J リーグにねお金落としてもらってって感じかな。
パニックバイって言葉俺最近好きだな、それ最近よく聞く、
はい、うん、ということで、まあ、ACL 秋晴れ戦、ちょっとね今後ねまた続報が入ったら、ラジオの中で取り上げたいと思います。
はい、
はい、続いて、ワールドカップアジア枠なんと 8.5、
うん、
目先の金から生まれるのは熱狂かっていうところで、8月2日のザ・ページさんの、ね、記事を引用しますが、アジアサッカー連盟は1日アメリカ、カナダ、メキシコの北中米3カ国で共同開催される、2026年のワールドカップでアジア大陸枠が従来の 4.5 から 8.5 へ、大幅に増えることを正式に発表しました、
うん、
でこれ大幅にって強調する意味もねいまいちよく分かってないんですけど、
うん、
まあ、この冬の、ね、カタール大会までの32から48に、まあ、総枠数が、ね、拡大されるので、本大会における実績でヨーロッパや南米などの大陸に大きく劣るアジアが大きな恩恵を受ける理由とその是非を、まあ、追ったっていう記事になります。で、他海陸のね、出場枠はヨーロッパが13から16、南米が 4.5 から 6.5、アフリカは5から 9.5、北中米カリブ海が 3.5 から 6.5、オセアニアが 0.5 から 1.5、ね、それぞれ増加するっていうことで、
うん、
まあ、ワールドカップ、ワールドカップ、ワールドカップに参加する国や地域が増え、防衛権利をはじめとする収益も増えるっていう、まあ、FIFA 側の、ね、うん、主張なんですが、
うん、
まあ、商業主義を優先させる FIFA が期待するのはアジア、具体的には経済規模が大きい中国、インド、中東の産油国、それが出場枠の大幅増に反映されているというな記事が書かれていましたよ。で、デメリットとしてアジア最終予選から、まあ、生きるか死ぬかの戦いが実質的に消滅で、本戦といってもリーグは2試合しか戦えない、グループリーグね、
うん、
ワールドカップ本戦、うん、でもはやね本戦はノックアウトステージからになってしまうとも考えられるということで、うんうんうん、なんかね熱狂が薄れるのかなとも思ったんですけど、うん、でもどうでしょうね、これ結局ノックアウトステージから熱狂すればいいっていう風な気もしてきた、
うん
うん、のは私だけかな。
いや俺もなんかそうだと思う、うん、結局そのアジアでやってた最終予選みたいなものが、
うん、
まあだからさ、そのお金を作るって話さっきしてたじゃない、スポーツで儲けるって話を裏でしてたんだけど、うんうん、結局アジアとか各その大陸ごとでやるところの収益を上げるよりも FIFA でワールドカップっていうカテゴリーの中でやっちゃった方がいいっていう話なんじゃないか。
うん、でもさ、
うん、
どうなんだ、放映権料は増える、うん、増えるのかな、
増えるんじゃない、
そこまでの、うんうん、でもさみんなさ他国さ東南アジアの方がサッカー熱結構高いからさ、
うん、
いずれにせよ買ってんじゃないのって、 別にタイが出ようが出まいがタイの人はワールドカップ見てる。
いやでも
やっぱ見られるってこと？
やっぱもっともっと末端にっていうことじゃないか。だからタイの人たちでももうサッカー好きでリーグ見てる人たちはもちろんワールドカップっていうところとか熱狂するけど、そうじゃない人たちももう全部巻き込むっていう意味でやっぱサッカーワールドカップっていうブランド力っていうのはすごく高いってことじゃない？
ああ、じゃあ収益増えるか。
うん、でまあ実績としても
観客数はワールドカップ増えないよね。
観客数、まあ観客試合数が増えるからでもまあ増えるじゃないの？
あ、そう入場数増えるかもしれないけど、うん、閑散としてるスタジアムも出てきそうな気するけど。
出てくるのかな。そこが問題だよね。そこがどうなるか。まあでもいずれにしろ長期的にはプラスになるっていうのは。まあそういう計算があってやってることだとは思うけど、
うん、
でも今の
しかもさ、
うん、いいよ、うん、いいよ。
ちょっとさ扱いづらいのがさ、結構この、まあ、中堅競合の国はさ、うん、まあいいんだけど、うん、なんかこう対戦させてはいけない国みたいなのが、まあ、存在するわけじゃない、結構。
どういうこと？
世界にはね。
どういうこと？
いや、その政治的な話とかいろいろあるから、うん、そういうのが生じやすくなっちゃって、組み分けとかすごい気を使うだろうから、なんかすげえ扱いづらい気がするんだよ、
ね。え、どういうこと？例えば何かあるの？その対戦させちゃいけない国って、俺全然パッと来てないんだけど。
いやいやいやいや、掘り下げたくねえかね。
そう。なんか、でもそれって予選でもそういうことってないの？予選ではないけどってこと？い
や、でも予選はだって対戦させないようにしてるじゃん。
そういうことがあるんだ。あ、俺全然知らない。
そうなの？
え、みんな知ってる？
あ、まあいいんだけど、だって結構さ、そのちょ途上国って言ったらあれだけど、うん、まあ、いろんな国が出てくるだろうから、うん、この恩恵を受けて、
うん、
だからちょっとなんかトラブルも出そうな気がするんだけど、
うん、
で、あのこの記事はあんまなんかよろしくないなと思うのは、別にアジアだけが優遇されてるわけじゃないと思
う。ああ、はい、そうだよね。
アフリカは5から 9.5 増えてるし。
ああ、なるほどね、うん、まあ、そういう意味で強調する意味がわからないってことね、うん、
そう、
うん、俺それよりもあれだよ、でも 北中米カリブ海がとか 6.5 とかさ、いやほぼほぼ出れるようになるよね、うん、なんつうの、そのやっぱ中堅国みたいなのとかはほぼほぼ出られるようになるし、うん、南米の人はかなり喜んでんじゃねえか。
まあ南米は2枠しか増えてないけどね。
でもその2枠すごいでかいじゃん。結局アルゼンチンとブラジルがもう取ってて、あと残りをどこが取るかっていうやつになってるじゃない、
うん、
で国の数もそんなに多くないし、
うん、
結構嬉しいんじゃない、
まあ、出られない方がちょっとあれだよね。出られなかった時
の反動がやばい、ね、逆に出られる喜ぶよりも出られない時のがっかり感の方がすごい。
そう、なんかね、なんか例えばね、チリがね落ちてボリビアが行くみたいな感じになったら、なんか大騒ぎ、
わあ大騒ぎ、
大変な事態に似合いそうな気が
うーん、まあね、でも確かに、まあ、この中で問題がって言われるとさっきの繰り返しになるけど、やっぱりスタジアムが埋まるかどうかってところが一番難しいかもね。
そうだよね、うん、だってね、日本の試合ですらちょっと怪しいでしょ、ぶっちゃけ。
うん、海外でやった時に日本対スイスとかそういうので埋まるかどうかってこと？
これは埋まるかもしれない。
埋まる？スイスだったら埋まる。
埋まる。
日本対ボスニア。
埋まる。なんでヨーロッパ
で戦うじゃあ、日本対チリ、これも埋まりそうでしょ。でも
埋まりそうだな。
じゃあ日本対どこだったら埋まらない？
日本対トリニダードトバゴとか。まあ、これは入るか。
わからない。
この北中米で行う場合は、
次そうだもんな。次そうだね。北中米だから、まあ埋まるかもしれない。アフリカ大陸じゃねえか、埋まらないとしたら。アジアとアフリカとか。
ああ。
昔からちょっと外れ的な感じもあるじゃない。日本、アジア対アフリカだと。ギニア。
ギニアに失礼だ
な。ギニアに失礼。まあそっか。どうかな、埋まらないとこあるかな。
いやー、どうなの？ だって結構さ、その競技そのものより、うん、でも競技そのものを楽しむ地盤は整ってるんだよね、
世界では。
アメリカ、カナダ、
あ、北中米で。いや俺 は,
メキシコは
強くそう思うけどね。え、メキシコはって何、
メキシコもなのかな、わかんないんだけど。
あ、会場がってことじゃなくて、
いやいや、そのスポーツを見る目っていう意味で言うと、うん、メキシコはサッカーも強いけど、
うん、
自国が結構強いじゃない。
強い。
その分別に他国に興味があるのかなっていうのが少し疑問なんだけど、自国のリーグも結構発展してるし、ね、メキシコは。
ちょっと話飛ぶかもしれないけど、あれだよね、確か、うん、今週だと思うけど、なんて言うんだっけ、人気の選手集めるやつはなんて言うんだっけ、
何がオールスター、
オールスター、そう、オールスターみたいのがあって、ごめん全然忘れちゃって、うん、それ確か MSL 対リーガ MX だった気がする。
ああ面白そうだね。
日韓も昔やってたじゃない確か。
ああはいはいはいはい、
ああいう感じだよね。
そうね、まあそのオールスターっていうフォーマット自体がもう J リーグには合わないっていう感触はあるんだけど、そういう戦いは面白そう。でも K リーグ選抜やりたくはない
なんで、でもそういうニュアンスじゃないMLS とリーガ MX だったら
ちょっとガチすぎてさ、
うん、
ちょっと怖いです。
うん、
はい、
でも、うん、どうかね、まあ、北中米はなんとかなると思うけど、その主催する国っていうのはやっぱり基本的にはもう発展してる、まあ、先進国になってきて、うん、もうスタジアムとかがある程度、はいはい、まあ、ちゃんとできるところになるのかね。
そうだね、だから次の次とかもう、ね、気になるっていうか、まあ、この大会がどれだけ成功するかっていうものにかかってるのかもしれないけど、
うん、
ちょっとね、うん、注目ですね、
はい、
だからキャベツさん見に行ってください。
見に行くしかねえか。
そう、不人気試合を見に行ってください。
あ、逆に、ね、全然入ってません、うん、どうしましょうって不安を煽る。
そうそう
もう絶望ワールドカップ大失敗みたいなタイトルで、
そう、こういう高々にね目先の金から生まれるのは熱狂なのかみたいなことを出だして
もう全然映ってないところ、人がいないところだけ映してくる。
そう。
いや最近みんな
印象操作されてますけど、
最近さ、だって釣りタイトルつけようとするとみんないいね減らすじゃない俺たちのチャンネル。
そりゃそうだよ
いやちょっとぐらい許してよって思うんですけど、ダメっすか。
ダメです。
ダメっすか。
なんかあんまなんかね、
うちのチャンネルらしくない。
そのまあちょっと許してにゃんかな。
許してにゃんにゃん。
はい、ということでね、まあ、以上、もうしょうもない終わり方ですよ、本当に。反省です、ちょっと。この回、ダメだ。
そう、
この回、失敗の回
で。面白かったけどな、この回、俺的には。うん、
ちょっとあれだな、次、スパイクについて熱く語る回を設けよう。
スパイク。スパイクの歴史。
いや、スパイクの歴史は知らん。歴史は知らん。歴史は知らんけど、スパイク遍歴を語ろうぜ。
はあ、いいよ。別動画でね。うん、
そうだね、はい、ということで、じゃあ以上がコンテンツになります。もう失敗の回です。皆さん本当に申し訳ございませんが楽しんでいただけたら、はい、
大成功です、
はい、ということでクイズの答え合わせです、はい、キャベツさん、大月さんが憧れていた人物は、うん、A 白龍、 B プランデッリ、 C、うん、アルパチーノ、 D 寺島進、はい、どれ。
これはもう簡単でしょう、はい、A 白龍
お前わざと引っかかりやがったな、はい、ということで、まあ答えは、B プランデッリーですね。はい。まあ、答え合わせしていくと、A は白龍さんは俳優ですね。で、B プランデッリー監督は、元イタリア代表の監督で、
うん、
かっこいいですよね。オールバックがバチッと。
バチッと。
イケオジなんですけど。で、うん、まあ、アルパチーノさんもね。
イケオジ。
イケオジですね。で、よくよく考えるとね、B のプランデッリー監督とね、C のアルパチーさんはね、結構に。だから。
逆に、だから、プランデッリーがアルパチーノを取ってきてる可能性もあるよね。
あ、それはあるかもしれない。ね、そういうこと、そういうこと言うとコメントに書かれるぞ、頭が。
何を、歴史、オールバックの歴史。
オールバックの歴史が。で まあ、寺島進さんは俳優ということで、うん、まあ、答えは B のプランデリ監督ということで、うん、なんだろうな、なんかね、あれだよね、もう今さ、この A、B、C、D 出してんだけどさ、うん、あの、マフィアとヤクザみたいな、ラインナップになっちゃったんだけど。
え、また釣りタイトルつける？裏社会の闇？
何
この内容で、この社会の
裏社会でさらに闇じゃん、もう表出てんじゃん。
裏の裏で。
はい。と、はい、いうこと、うん、あの、まあ、憧れてたということなんで、まあ、うん、正直憧れ取り好きで超えちゃってましたけど、月さん、あの、ただね、なんか穏やかな性格っていうことみたいなんで、
うん、
あの、やっぱチームのためを思ってやっているんじゃない、やってるんでしょうっていう、まあ、鈴木啓太さんの、まあ、見解なんですけど、本当ね、あの、大変お世話になりましたし、
うん、
あの、ちょっとね、ブランデッリ監督って言ったのはちょっと恥ずかしさを隠すためであって、きっと本当はアルパチーノになりたかったんじゃないですか、お月さん。違いますか？
やっぱアルパチーノでしょう。あ
ねえ、アルパチーノさんね、もうちょっと出したいんだけどさ、顔出せねえんだけど。なんか、俺さ、やっぱ名前は聞くけどさ、うん、なんかそパッとさ、
うん、
と顔出てこないじゃん。
うんうんうん、
かっこいいよね。
いや、
なんだろうな、イタリア人はオールバックが似合うよね。
あ、日本人でオールバック、確かにね、あの、普段からしてる人、一般社会でしてる人は見ないね。オールバック、
うちの親父オールバックだったけど。
あ、そうだそうだった、そうだった。あれはやっぱり何に憧れて？
なんだろうな、でもなんかね、最近気に食わないのはね、あの、父親に、うん、お前ハゲたなって言われるん
だよね。父親にね。父親に言われるのきついね。
そう、ちょっとショックなん
だ
よね。
おいでよ、はい、まあまあまあ、オールバック共和国って昔あったね。
何それ？
え、なんか笑うんだっけな、原田泰造だっけな、いや、ホリケンかな、おいでよオールバック共和国って、なんか、はい、失礼しました。
と、まあ、いうことで、大月さん、またね、いつか、近い将来会えることを期待してますし、
うん、
まずはね、今のね、群馬さんのでのお仕事を完成してね、
うん、
ぜひぜひ、
うん、
大月剛ブランドをね、
うん、
より強固なものにして、うん、もうオールバックと言ったら大月さんでしょっていう、もう感じになってほしいですって今言おうとしたんですけど、うん、オールバックサッカーで調べると、うん、画像検索のほぼ上位が全部大月さんです。
そうなんだ。そうなんだ。あ、日本語でね、日本語で調べるとね、
そうだから世界に飛び出しましょう、大月さん。
なるほど、
よろしくお願いします、うん、はい、ということで、以上がコンテンツのすべてになりました。最後に何か言い残したことありますか？
ハワイ行ってきました。
はい、
はい、
いや、ハワイ感ないのよ。
いや、そうね、もうちょっとトロピカルとか、なんかユニバーシティハワイとかのジャージを買ってこようと思ったんだけど、バスケはあったんだけど、サッカーがなくてさ、なんかバスケ着るのもなーって思って、ね、まあ、なんか買わないで来たんだけど、まあまあ、日本人多かったんじゃないですかね。でもなんか、そのウーバーのドライバーが日本人の方で、ちょっと話を聞いたら、旅行者数は戻ってるらしいですね、もうかなり。戻ってるんだけど、分布が変わってしまって、日本人が少なくて、アメリカ本土から来てる人がものすごく増えてるっていうのを聞きました。まあ、海外旅行っていうところに関してのハードルはやっぱり下がってきてるのかなって思うけど、どうかね、日本人もやっぱ国内旅行がもしかすると見直されて、それこそ J リーグをね、試合に合わせて国内旅行みたいなものは増えてくる可能性はあるのかな。
てか、もうだいぶ前から正常化してると思うから、そのあたりは結構皆さん好きに旅行行かれてると思いますよ。うん、私は、あ、まあ、行かないですけど。
ああ、日本国内でね。はい。
はい。まあ、またね、別の機会に、キャベツさんからはね、このハワイの出来事を、もうきっとね、きっとすっげえ面白いこと皆さんあったと思うんで、とっておきをまだ取ってあると思うんで、キャベツさん。
語ってないやつね。
次に記事取り上げとか、そうそうそう。あるんだ。まあいいや。ということで、はい。長いことね、お使いいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
コメントもね、あなたにとってのライバルチームっていうのを募集してますので、うん、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、
皆さんのコメントが今の僕の栄養ですので、本当にお願いします。ということで、皆さん良い 休みを、
うん、
バイバイ
バイバイ、
絶対ルパン勝つんだ。